2023年1月15日高誕節第4主日礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたしましょう。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌58番。賛美歌58番。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは修法の最終ページ、または賛美歌93番5の A をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、 我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。詩編、購読詩編第133編、賛美歌のお城の購読詩編の147ページ、詩式者と交互に唱えて祈ります。皆様は太字のところ、二文字下がっているところをお読みください。購読詩編、詩編第133編。見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。かぐわしい油が頭に注がれ、ひげに滴り。ヘルモンに置く露のように、シオンで主は布告された祝福と常しえの命を。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神、キリストゆえに私たちの父であられる御神、皆をあがめます。あなたに導かれてここに来ることができました。今日もあなたに生かされて、神の家族である皆様と共に安らかな思いで御前におらせていただいている恵みを心から感謝いたします。私たちの生活において主の日から主の日までの間、いつもこのような平安であったわけではないことを思います。朝御言葉を聞かなくてはならないときに、あなたを静まって待つよりも自分中心な思いで慌ただしく忙しく過ごしておりました。身近な隣人さえ愛し使えることができず、すぐにつぶやくものでありました。自分の目の中の丸太は無視をして、他の人にを裁くことに早いものでありました。今それらのこと、そしてさらに自覚もしていない罪があることを、あなたの御前に思いお詫びをいたします。どうぞあなたの憐れみをもって、私たちの日々の歩みがあなたの真実に、あなたの確かさに支えられるものでありますように、お守りをお願いいたします。そのためにも御言葉と聖霊をお与えください。あなたの御心がなりますようにと祈る心を、信仰をお与えください。今この時、弱さの中に、病の中、また怪我の中にある兄弟姉妹、また私たちの家族、友を思います。どうぞあなたの慰めと励ましと癒しがありますように。体は元気であっても、主の日の礼拝に預かる喜びから離れてしまっている人がおります。どうぞ顧みてください。どうぞこの国を、この世界をあなたの御手のうちに支えてくださり、平和へと導いてくださいますようにと切にお願いをいたします。特に政治に重い責任を持つ方たちが、本当に何が最もよく御心を表す道であるか、あなたに導かれて知ることができますように、命を大切にすることができますように、どうぞこの地上にある、この世にある教会が主の確かさによって歩めますように。私たちは日々同じ教団に属する教会の取りなしをしておりますけれども、 地方にある教会の本当に小さい群れであること、その群れが多いことを痛感しております。どうぞこの国にある教会もあなたに信頼し、希望をあなたに置いて大胆に福音を述べ伝え、愛の技に生き、それによってあなたに栄光をお返しする教会となることを喜びとできますように。私たちの教会もそのように、ただあなたにのみ栄光をお返しする教会でありますように、この礼拝も終わりまでそのように導いてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。人信条は賛美歌93番4の A にございます。人信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。使徒言行録第10章1節から16節、新約聖書の232ページにございます。使徒言行録第10章1節から16節、新約聖書の232ページにございます。お読みします。さてカイサリアにコルネリウスという人がいた。イタリア隊と呼ばれる部隊の百人隊長で、信仰心厚く、一家揃って神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていた。ある日の午後3時ごろ、コルネリウスは神の天使が入ってきて、コルネリウスと呼びかけるのを幻ではっきりと見た。彼は天使を見つめていたが怖くなって、主よ何でしょうかと言った。すると天使は言った。あなたの祈りと施しは神の前に届き覚えられた。今ヤッファへ人を送ってペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人は川なめし職人シモンという人の客になっている。シモンの家は海岸にある。天使がこう話して立ち去ると、コルネリウスは二人の召使いと側近の部下で信仰心の厚い一人の兵士とを呼び、すべてのことを話してヤッファに送った。翌日この三人が旅をしてヤッファの町に近づいた頃、ペトロは祈るため屋上に上がった。昼の12時ごろである。彼は空腹を覚え、何か食べたいと思った。人々が食事の準備をしているうちに、ペトロは我を忘れたようになり、天が開き、大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて地上に降りてくるのを見た。その中には あらゆる獣、地を這う者、空の鳥が入っていた。そしてペトロよ、身を起こしほふって食べなさいという声がした。しかしペトロは言った。主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。するとまた声が聞こえてきた。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。こういうことが三度あり、その入れ物は急に天に引き上げられた。祈りは届いたと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。使徒言行録第10章から11章に、第11章にかけまして、このコルネリウス、百人隊長で信仰心の厚いこのコルネリウスとその家族の救いの物語が、ずいぶん長い文章が取られております。その物語を今日から見てまいります。コルネリウスの救いではあるのですけれども、今日は16節までですけれども、そのことが実現するために大切なペトロのが変えられること、この初代教会の礎となった使徒の、また第一の人ペトロ、このペトロが変えられること、変革されること、そしてそれに伴って教会がまた変えられることが合わせて必要であると、そういうこと、そのこともまた伝えている物語であると思います。そしてそれは私たち今この時代に生きるこの地にある教会としても問われるものがあると思います。救いのために、救われるべき人が変われ、と教会があなたが変われという前に、教会が変わる、この人が救われるために教会が変革させられる、変えられる。しかもこの物語はコルネリウスが教会に求道したわけではないし、ペトロも自分が変わります、変わりたいと言ったのでもなく、神が先立って御業をなされるという、神の先導、神の主導の物語でもあるということを、これから丁寧に見てまいりたいと思いますし、この神が今私たち礼拝している神であり教会の主であるということ、この物語を通してやっぱり私たちにも変わらなければならないものがあるのではないかと問われると思うんですね。そのことを心に留めながら、これ長い物語なので何度かに分けて見てまいりますけれども、今日は1節から16節、今朗読しましたように今2つの主にこう前半と後半でコルネリウスに働きかけた神の出来事、そしてペトロに働きかけた神の出来事、まず2つの出来事を今日は見てまいります。カイサリアというのは地中海沿岸にある、地中海に面している町でありまして、この時代そのパレスチナもローマの帝国の支配の中にあり、このカイサリアにローマ帝国から派遣されるユダヤの総督が駐在していたということです。ですから主イエスの裁判をしたピラトもまた本来はカイサリアに駐在していた、そしてそこに軍隊があった、イタリア隊と呼ばれる部隊がカイサリアに駐在をしておりました。この部隊というものは600人の軍人で一つの部隊だったそうです。でそれが党の部隊で一軍団というのがローマのその軍団の制度のようです。でその部隊が600人 でこのコルネリウスは100人隊長で、その中の6分の1の100人の軍人の小隊長、 その立場にあった人だということになります。そしてもちろん聖書の民からすれば異邦人、外国人、さらにローマ帝国ですから、自分たちを支配するある面で敵の軍人、敵対者の一人であるはずの人が、2節にありますようにこの聖書の神への信仰が与えられており、それがどのようにして彼に与えられたかは書いてないんですが、そしてコルネリウスばかりでなく一家揃って神を恐れていた家族であったということは、まあ、本当に驚きなんですね。イスラエルの民でもない、だから割礼も受けていないでしょうと。しかしどういういきさつか分かりませんが、このローマの帝国の軍人が神を恐れるようになった。そして彼ばかりでなく家族をもその信仰に、おそらく、まあ、家長でしょうから、導き入れたということは本当に不思議な、まあ、奇跡的な出来事だと思います。私たちは家族の救いを本当に願っておりますけど、そのことが、まあ、容易ではないということもまた日々味わっておりますから、このイスラエルの民ではないこのコルネリウスの一家が神を恐れているということは本当に読み過ごしてはならないと思います。そしてこの後、まあ、次回になりますけど、家族を挙げてペトロを待つというその姿も後で見ることになります。そしてその神を恐れ信仰に生きている働きが目に見える形として、民に多くの施しをし、また絶えず常に神に祈る人であったコルネリウスという人は、そのように信仰に生きていた、その信仰もこのように目に見える仕方で愛の技をなし、そして折りあるごとに神に祈る人であった。ですからこの祈りもこの人は身につけていたわけですね。これも本当に不思議なことですね。で、神はこの異邦人である、まあ、軍人であるコルネリウスを心に留めてくださいました。で、3節に参りますが、午後3時ごろ、コルネリウスは、まあ、神の天使と出会う。神の天使がコルネリウスのところに使わされて、そして、幻をはっきりと見る。これは夢うつつとかそういうのではなくて、コルネリウスの思いを超えた神の出来事が目の前に展開していた。自分に神が御使いを通して語りかけたということですね。不思議が起きました。午後3時というのは、ユダヤ人が、敬虔なユダヤ人は朝昼夕に祈っていたそうですが、夕方の祈りの時でありまして、コルネリウスも絶えず神に祈っていた人でありますから、それに倣って夕方の祈りを捧げていたと思われます。そこに神が天使を、御使いを使わして語りかけた。そして祈りのうちに、これは主なる神の呼びかけだとコルネリウスは悟り、また主の前に晒し出されていることに恐怖を感じて、主よ何でしょうかと、まあ、おそらくやっとの思いで言ったんだと思います。そうしましたら、天使を通して神の言葉が望みました。あなたの祈りと施しは神の前に届き覚えられた。コルネリウスの祈りと愛の技は、見えないけれども確かに生きておられる天地万物を作られた神、そして聖書の神の前に届いている。神が心に留めておられると御使いは告げてくれました。そして神のご意志が示されます。五節、今ヤッファへ人を送ってペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人は川根飯職人シモン、これちょっとややこしいんですけど同じ名前なんですね。 ペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。でその人は、川根めし職人シモン、ヤファにいると。シモンの家は海岸にある。と、次の導きがありました。それだけを告げて御使いは立ち去って行き、コリネリウスは、これがなんだ幻だ、 夢だ、不思議だということで終わらせず、これは主の導きだと信じて、そしてその御言葉の通りに二人の召使いとまた部下にも信仰心の厚い者がいたんですね。一人の兵士とにこの事柄を話し託し、またヤファエのその川波市職員のシモンという人の家というところもきっと説明して伝えてヤファに送るということになったわけです。これがまず第一の出来事ですよね。神を恐れるコルネリウスに神の出会いが、導きが起こったということでした。そして次にこのペテロへの神の働きかけの出来事がありました。それが9節以下ですね。先ほど朗読をいたしました。何も知らないペトロがいつもの通り、まあ、今はエルサレムにいないでヤッファにこう西の地域を巡回して教会を励ましていたペテロで、前回、リーダの町の出来事を見てまいりました。そしてヤッファの出来事も見ました。そしてそのヤッファの町にシモンの家にいた時にペトロはお昼の祈りをしていたと思われます。9節の祈るため屋上に上がった昼の12時頃であるということですが、これが朝昼夕の祈りの昼の祈りの時間で、食事の前にペトロは祈っていたということになります。彼は空腹を覚えてということが次10節にありますから。でペテロ先生がいらした昼食を作るということで、ペテロは祈っていて、また使えるペテロのために心を配る人たちはペテロ先生のためにと食事の準備をお家でしていたんでしょうけども、まだそれは食事の準備の最中だったので、ペテロがその中で祈りで過ごしている中で、屋上で過ごしている中で、幻もやはりペテロも幻を見させられたということでした。これも不思議なことですけれども、11節、天が開き大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて地上に降りてくるのを見た。今はあんまり使わなくなりましたけど、これ読むと私はなんか風呂敷を連想して、もう超大きな風呂敷が天から広がって降りてきて、中に獣、動物、鳥がいたんだなというふうに自分なりに想像を膨らませるんですけども、この四隅で吊るされてというのは東西南北で世界全体を示すというこの背景がある、あるそうです。これはそこまで自分だけで読んでいるときには分かりませんでした。またこれが天から降りてきたということですから、それは天に属するものとして、そのあらゆる生き物が、まあ、魚は、ね、いないですけど、獣、這うもの、空の鳥が天に属するものとして、そして世界全体を表す、その四隅というのは東西南北世界全体を表すという、その背景を持って天に由来する賜物として降りてきたんだという意味があります。そして声が聞こえました。身を起こしてほふって食べなさいと、その生き物生きてますから、殺してそしてほふって食べるという、その言葉が響きました。しかしペテロは答えました。14節、主よ、とんでもないことです。私は清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。するとまた声が聞こえました。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。ペテロが清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありませんという この場合の清さっていうのは今の、まあ、私たちの言葉で言えば宗教的な、汚れまた 清さということになります。この科学的に汚れてるとか、その今私たちが汚れっていうとその科学的な物理的なまた科学的なところを連想しますが、ここでは宗教的な意味の清さまた汚れということです。でこれはあのレビ記あるいは申命記に律法で、食べても良いものと食べてはならないものが定められておりまして、そしてペテロはこの律法を守って生きて、いました。清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがないと。汚れたものを食べるということは自分もまたその汚れと一体になってしまって自分自身を汚すということになりますから、そういうことはしたことは決してありません。それは律法を尊重して律法を守って自分は生きてきたので、そんなことはありえないと。それは律法に定められていること。しかし、声は神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないという御声がありました。それも一度ならず三度でありました。ですからペテロは神の言葉を、まあ、拒絶しているわけですよね。拒否しているわけです。退けているわけです。でその根拠は自分は律法を守って生きてきてそんなことはしたことがないからですと、まあ、ペテロはペテロの立場でそれを、まあ、退ける理由を言っているわけなんですけれども、主の思いはこれをほふって食べる、また神が清めたものを清くないなどと言うなというのが主のご意志でありました、まあ、このことについてこのペトロが一体これはどういうことなんだと思って、また次の出来事に移っていくわけです。でおそらくペトロにとって、またその福音書を聖書を読みますと、この律法を守って自分を食べ物によって汚さないようにするということは、もう頭の理屈、頭で考える理屈ではなくて、もう体に染み込んでいて、もう自分の一部になっていて、また自分だけではなく、そのユダヤの共同体のまた全て生活をの中にしっかりと入り込んでいる理屈ではない世界であったと思います。まあ、こういうことは私たちも想像、ある程度は想像ができると思います。それは日本の文化の中でも、汚れとか清さということではなくても、食べ物を食べてはならない、いや食べないかったものを食べるということだけでも普通、すごく抵抗があることですし、それが神の律法を守るということになっておりますから、ペトロからすればそれはとんでもないということでありました。そしてそのことが丁寧に主なる神が一度ならず二度も三度もそのようにしてペトロに語りかけられたということ、ペテロを変えようとしているということを思わされます。でこの清さということは、主イエスがガリラヤでの宣教の時に語られたこと、そのことを思い起こさせられます。マルコによる福音書を読みたいと思います。主イエスがたびたびファリサイ派の人と、まあ、対立、結果的に対立するということがしばしばありましたが、それは主イエスが誠の救い、救われて生きるということはどういうことかということに、まあ、徹しておられたので、そのことを理解しない人々からは批判された、快く思われなかった、いろいろな出来事がありますが、清さということ、また汚される、汚すということに関して語られている箇所はマルコによる福音書第7章の14節以下をお読みしたいと思います。それをこの使徒言行録の理解の助けにしたいと思います。 お開きになれる方は新約聖書の74ページマルコによる福音書第7章の14節から22節をお読みしたいと思います。マルコによる福音書第7章14節から23節までです。23節。それからイエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みな、私の言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので、人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。イエスが群衆と別れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは言われた。あなた方もそんなに物分かりが悪いのか。すべて外から人の体に入るものは人を汚すことができないことが分からないのか。それは人の心の中に入るのではなく腹の中に入り、そして外に出される。こうしてすべての食べ物は清められる。さらに次のように言われた。人から出てくるものこそ人を汚す。中から、つまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのである。主イエスの言葉はもうアーメンというしかない言葉ですね。当時特にファリサイ派の人たちがこの7章の前半のところで一生懸命、食器を洗い手を洗い、体を清めてないと食事をしないと、ましてや汚れたものだと口に入れるはずもないというところに生きていた、人たち、そして弟子たちは手を洗わないで食事をしているということを批判した時に、本当に、神の思いを持って生きるということを忘れてしまって、その手を一生懸命清めて食べ物も清いとされるものだけ食べて、そういうことで自分の救いをまた神に従うということを確保しているような生き方を批判されて、で本当の汚れというのは人から出てくるものこそ人を汚すと、それこそが汚れである。そして食べ物は人を汚すことはできないのだと、当時の人から見たらもう耳を疑うような革新的な言葉をお語りになったわけです。それはペトロも聞いていたし、ここでは弟子たちにこのように主イエスははっきりと語ってくださったわけですけれども、主イエスが十字架復活の救いの出来事を果たされて、そして天に昇られて聖霊が下って、弟子たちがキリストの証人のとされて教会の技が始まってまいりました。そういう中であっても汚れまた清めという、その昔からの律法からの慣習の中に生きていたペテロ、またユダヤ人の弟子たちであったと思います。ですから使徒言行録に戻りますけれども、この後でコルネリウスの救いの出来事が進むわけですけれども、その救いが果たされるためにはペテロ自身がこの汚れていると、食べ物ばかりでなく汚れている、付き合わないという異邦人が実は汚れているとかではなくて、それは神が清めたものを清くないというに等しいことなんだと、それは神に逆らうことなんだと、ペテロもだんだんこの導きの中で主の 導きの中で気づかされていく。ペテロが教会が変えられていくところで、コルネリウスその家族の救いということが実現するわけです。そのことはまた次にも見てまいりますけれども、使徒言行録に戻りますが、私たちは教会の教え、また使徒信条、先ほども告白しましたけれども、教会は行動の教会なんですよね。最後、使徒信条の最後に、聖なる行動の教会、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会を信ずと告白しているんです。で、行動の教会っていうのは、平たく言うと誰でもの、誰でもの教会ということです。この人は OK、 この人はダメってことがない、誰のためにでもある教会ということです。それはもうこのキリストの初代の教会から今に至るまで、またシエスが再びおいでになるまで、地上の教会は行動の教会、また天の見えない教会と連なっています。誰でもの教会なんです、教会は。でも、そのことが本当に誰でもの教会、行動の教会を信じますと今私たちが何の問題もなく言えるってことは、この出来事、このコルネリウスの救い、この救いが果たされるためにペテロが変えられなければならなかった、そのことによって異邦人がまた教会のメンバーになるということが、その道が開かれていった。だから私たちは今、行動の教会、この私もまたこの私のための教会として、教会の一員になれている。これからなる人も分け隔てられなく教会の一員になれる、その始まりにの大事な出来事が、この使徒言行録10章に起源があるということですね。で、このコルネリウス、教会に属さないけれども神を呼び求めている人の祈りを神は聞き届けて受け入れてくださった。そしてその思いを神が身を結ばせてくださった。きっと私たちのこの町にも、私たちこの御言葉掲げて伝道を今年しようとしているわけですけど、この町に私の民が大勢いると、教会が存在していることを知りながら敷居が高くて入れない人もきっとこの町にはたくさんいると思います。教会が変わって、教会が変革させられて、救いがの道が開かれるということを使徒言行録は私たちに語られているのではないかと。で、それはもしかしたら牧師かもしれませんね。教会の核であるペテロが変えられなければ教会変わらない、牧師が変わらなければ教会が変わらない、役員の方かもしれませんよ。役員会が変わらなければ教会が変わらない。だから、あの人が変わったらじゃなくて、私がどうなんだ、そのことをこう使徒言行録は問いかけている。知らないところで祈っている人がいて、その祈りを神が聞き届けられて、主が先立ってくださる、その御業に聞き従っていきたいと思います。祈ります。主なる神、使徒言行録第10章、コルネリウスの物語を聞いてまいります。ずいぶん長くこの物語がここに記録されております。現代の教会、私たちの教会に問いかけるものがございます。私たちがあなたの救いのために用いられたいと、そしてあなたの栄光に栄光を返したいと願っており、実はそれが私たちが変わる、変えられることだということを思わされております。どうぞ丁寧にあなたの御声を聞いて導かれますことを、そしてこの町の救いのために用いられますことを願います。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌493番を賛美します。493番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げしました。お祈りをお願いします。
私たちの父なる神様、皆をあがめます。今日は礼拝のお恵みにあつかり感謝いたします。神様、ただいま世の中はコロナ感染やロシアによるウクライナ侵攻など心が痛むことがたくさんあります。神様、どうぞ私たちが健康で平和な生活が送れますようお守りください。ただいまお捧げしました献金、イエス様の御心のままにお使いください。憐れみ深い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
唱詠賛美歌28番、賛美歌28番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。